この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
高島耳鼻科院長高島です。よろしくお願いします。
今週は睡眠外来について伺っていきます。高島耳鼻咽喉科では睡眠外来に力を入れていらっしゃいますよね。
はい。
最近ではどんなお悩みで来院される方が増えていますか？
最近増えてきているのが、一つは中学生高校生の眠気ですとか居眠りで受診される方が増えています。
お、中高生の時私眠かったですよ。よく授業中寝てました。
はい、まさにちょうど子どもの眠りから大人の眠りに変わる時期なので、
はい、
眠気があることは多いんですけれども、うん、ただこの大半はやはり睡眠負債とか、うん、睡眠衛生と呼ばれるもの、ここが問題になっていることがほとんどです。
はい。
そういった睡眠負債などの改善方法、これを素直に取り入れてもらえると大体の方は良くなってくるんですけども、うん、なかなか聞き入れてもらえない場合などは、こう症状がやっぱり良くなってこないとか、
はい、
あと受験生でですね、多いのが、夏前までに寄っていただく分には多少対処法を試していただけるんですが、はい、夏休みが終わった以降に寄られると、はい、もう本人も受験前で寝る時間を増やしてくれって言ってもなかなかもう取り組む日程が取れないっていうこともあって、難しいことがあります。なので特に受験生の方はですね、
はい、
受験の前の年までに、寄っていただけることを強くお願いしたいと思います。
その年受験でね、秋以降睡眠時間を増やしてくださいって言ったってなかなか難しいですよね。
そうなんですよね。
なるほど。具体的にはいかがでしょうか。先ほど中高生のお話がありましたが、大人ではどうですか？
大人でもですね、同様に単に無呼吸だけではなくて、睡眠負債の問題が、眠気の原因になっていることが多く見られます。
はい。
で、大人の方もですね、やはりもう眠そうに来る方もいらっしゃいますけども、どこか実は病気なんじゃないかとか、その病気を診断されることにこう何か期待があるのかもしれませんけども、いや病気じゃないから、いや寝不足だからこれを治してくださいねってことをお伝えするんですが、
はい、
かえってそれだと不満そうと言いますかね、なかなか満足いかずに、帰っていかれる方もいらっしゃいますね。
先ほどね、中高生のお悩みがあるということなんですが、はい、例えば小さなお子さんはどうですか？
お子さんの場合には ご両親がやはりいびきがひどいとか、夜中どうも息が止まっているということで、お連れになることもありますし、中にはこれは後から分かりますが、おねしょが治らない原因が無呼吸ということもあります。
そうなんですか。いや、小さな子供はスースー寝息だったら分かるけど、大人みたいないびきは絶対にかかないと思っていましたがそうでもないんですね。
そうですね。それをすごく心配されて来られる方いらっしゃいますね。
なるほど。いびきというと、働き盛りのお父さんがね、いびきをかくとか、あとご高齢になっていびきをかく方も結構いらっしゃると聞いたことがあります。はい、いかがでしょう？
高齢者の場合、5、6年ぐらい前までは、70代80代の方に対してはあまり積極的に治療はお勧めしていませんでしたが、まさにもう人生100年時代に入ってきてですね、
はい、
ご高齢の方もかなりお元気な方が、受診されるようになってまいりました。なので、最近ではお年が行かれた方でも、必要があれば治療をお勧めするようにしています。
検査について教えてください。
検査はですね、当院のような睡眠を専門としないクリニックでも、そのスクリーニングの簡易診断をされているところが大変増えてきていますので、先週もお伝えしましたが、50歳超えてくるといろんなところにこう不具合が、機能が落ちてきますから、生活習慣病、認知症、がん、それから AGA などの、一時予防として、ぜひ50歳というを超えてきたら一度は無呼吸の検査を、受けていただきたいというふうに思いますし、それが、かかりつけですとか近くの先生でも結構ですし、当院でも検査をすることが可能です。
CPAP の話がありました。
はい、
CPAP って簡単に使えるんですか？
CPAP はですね、やはり顔に物を乗せて寝ますから、最初のうちは煩わしさがあるのが普通です。
はい、
ですが、それをつけて寝ているうちにだんだんこれも慣れてまいりますので、
うん、
そして何といっても1時間に30回も40回もひどい人ですと100回も息が止まった状態でも何も気にせずに寝れてるわけですから、そのこと自体に慣れているので、
はい、
CPAP を使うことによってそれも慣れてくると十分使えてくると見込みは持てると思います。
なんか自分の睡眠が不安になってきました。もしそんなに止まっていたのだとしたら、そうですよね、先生もこう見ていてもわかるわけですよね。あ、止まってるって。
そうですね、検査の時、脳波とかの波形と、うん、あとは、その寝ている状態のビデオも一緒に撮影するんですが、はい、いろんな体の向きで寝てる方、なんならベッド柵にこう頭を乗っけて斜めで寝る方とか、
はい、
起きてしゃがんだ状態で寝てる方なんかもいらっしゃいます。
しゃがんだ状態で、
はい、
はでも苦しそうなんですよね。
でそれでも波形を見ると無呼吸を起こしてますね。
うわ、そうなんですか。ってことはやっぱり体に相当な負担があるということですね。
そうですね、
呼吸が止まってるんですもんね、
はい、
なるほど。診断中に患者側で行うことはありますか？
その最終的な診断がつくまで、うん、多少時間が必要となりますので、
はい、
当院ではその間前例に、睡眠日誌、これをつけていただいてます、
うん、
その上であと問診の中から必要と思われるその、寝室などの環境ですとか、うん、睡眠負債、あと睡眠衛生といった諸問題があればその指導を行って、そういった質がちょっとでも良くなるような寝方を習得してもらうようにお伝えをしています、う
ん、はい。でも考えてみればね、我々は親と生まれてから何十時間何千時間って寝てるわけですよね。その質が悪いとやっぱり日中のパフォーマンスが当然悪くなってくるわけですものね、
はい、
この寝る環境について先生から何かアドバイスをいただければと思います。
最近の昨今の問題としましては、やはり寝室で寝る前にスマホをいじっている方がとても多いですね。
あ、私もちょっと反省しないとな、
はい、で、スマホによる、まあ、ブルーライトが悪いということはもう皆さんだいぶご存知なんですが、うん、実はスマホの悪い原因というのはもう一つありまして、そのスマホを見ている内容に対して感情が入るということなんですね。普段要は眠くなるときというのはぼーっとしてあまり何も考え事をしなくて眠くなるのが一般ですけども、うん、スマホを見て楽しいとか悲しいとか、こいつ炎上させてやろうとか、その感情によって眠気がなくなってしまう、
うん、
これが一つ大きな問題、
うん、
それからもう一つはテレビを見ながらソファーで寝てしまうとか、こたつで寝てしまうとか、
うん、
これは睡眠環境という話、明かりの問題、寝具の問題、はい、という点からは眠りの質が非常に悪くなるので、
はい、
仮に一見8時間寝てます、9時間寝てます、
うん、
睡眠負債がなさそうであっても、
はい、
その中身は非常に悪い中身になってしまいますので、ぜひ、スマホは寝室に持ち込まない、
うん、
寝室の環境はいい環境で寝ていただきたい、
はい、
というところが大きな点となります。
そうなんですか。ソファーで寝ちゃったりとかね、こたつで、ね、寝たり、いや心当たりありますね。でも確かにそこで寝てもなんだかものすごく疲れていたっていう印象があります。我々のその生活、睡眠の質を上げるために生活もちょっと見直さないといけませんね。
そうですね、
はい。人生100年時代ですので、この睡眠についてちょっとね、もう一回見直すということも大事なのかなというふうに感じました。今回は4週にわたりまして、高島耳鼻咽喉科院長高島正幸先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。